CQ Ham for Girls。CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、もう3月も半ばとなりましてね、なんかもう春らしくなってきたなあってかね、徐々にって感じですけどね。
そうですね。
なんかこう話題って、この頃の話題って何かありますか？
どうでしょうね。もうみんなこの間お引越しのお話とかもしましたけど、新生活の準備始める頃かなと思うのね。
そうか
ね、多分小学校に上がる子たちは今頃もうランドセルしょって早く行きたいなっていうでしょうし、
なんかランドセルっていう話が出て、なんかね、違う番組で話を聞いてたら、もう1年ぐらい前からランドセルって決めるんだって。
もうね、1年前からね。だから今の時点でランドセルが手元にない子ってほとんどいないですよね、きっとね。
だってそんなのってさ、もうすぐそう入学式だからって言って2、3ヶ月前に買うもんじゃないの？
もう全然、もう何でも早め早めですよね。制服みたいなもんですね。
なんかその話聞いた時にって書いてもう思って、で今色もすごいじゃん。
色もね、男の子女の子関係ないですし、ほんとバリエーションいっぱいあるんで、ただあれ気をつけなくちゃいけないのは、小学生って1年生から6年生まで精神年齢がガーンと変わるんでね。
そうなのよね。
パステルピンクが6年生まで使えるかなみたいなね。
確かにそうなのよ。昔みたいにさ赤と黒しかさ選択肢地がなかったらさ、もうそれしかないんだけど、ねえ、
ほんと本当にすごいですよ、カラーバリエーション。
そうで、好みって変わるじゃない、
ね、変わりますよね。
そう、1年生の時はピンクが好きだったけど、今度 3,4 年生になったらさ、緑がいいとかさ、紫がいいとかって言い出さない、
ね、そう。でもランドセルって結構やっぱ6年間持たせるためにいい値段するんですよ。
ですよね。
だから途中で買い替えるって言われても最後まで使ってカバーつけるみたいなね。
そういうカバーが流行るかもね、今度。そうかも。
でも結構今雨の日カバーとかもすごいおしゃれで、つけてる子たち見ますけど、なんだろう、キャラクターものだったり、ちょっとこうチェックとかね、リボンがついてたり、もうほんと可愛いですよね。黄色の交通安全だけじゃないんだと。
はい、わかるわかる。あれって1年生が作れるんだよね。
あれをつけてると、1年生だなって感じがするんですけど、あれを卒業するとみんなね、それぞれ好きなカバーをつけたりね、しますよね。
いやー、そうなのかね。ランドセルもね、私も6年生の時にはさすがにしょえなかったよ。
あ、そうですか。
綺麗だったんだよ、すごい綺麗だったんだけど、体つきこれなのにさ、ランドセルこの体でしょってたら変じゃねえと思った。
なんかでもランドセルが合わなくなっちゃった子、ランドセルが苦手な子もそうなのかな、リュックとかで登校してる子結構見かけるんですよね。今はランドセルじゃなくてもいいのかな、
いいのかな、
ね、
私たちの時代は、まあ、壊れちゃった子は普通のバッグ持ってたり、私みたいにちょっと恥ずかしくなってきちゃった子はやっぱ普通のバッグだった
ですよね、
布のバッグだったりね、
だって中学生も私の時は結構通学カバンとかにスポーツバッグでしたけど、今もうねリュックですよね、ほとんどね。
今の子リュックだね、
種類はね、変わってきてるんですね、通学カバン。
無線のおじさんたちもね、最近こう無線機、持ち運ぶ無線機はカバーがついたりとかね、なんかね、こう転倒防止じゃなくて落っことした時の防止のためのなんか 3D プリンターで作ったカバーとかいろいろあるみたいよ。
あ、 3D プリンターで作るんだ、ってことはかわいいのも作れるかしら。
あ、そうだね、
かわいいの、
かわいいでも形が決まってるからね。
そっか。
ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、今日は何の曲いってみましょうか。
早く春よ来いということで、松戸谷由美さんのナンバーです。春よ来い。
つぼみからひとつひとつ てしわが心は今でも返事を待っています。どれほど月日が流れてもずっとずっと待っています。それはそれは明日を超えていつかいつかきっと届く春よ。まだ見ぬ春、迷い立ち止まる時、夢を嬉しい君の眼差しが肩を抱く。私はここにいます。君を思いながら一人歩いています。流るる雨のごとく、流るる花のごとく。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、なんかこの曲を聞くと、ね、春だねって感じだね。
そろそろ春探ししたくなりますもんね。
本当ですね。
美しいとかね。う
ん、ね、それこそ本当ハンディー機持ってお散歩だね。
お散歩ですね、う
ん、はい、それでは今日も吉澤さんとつながってます。吉澤さん。
はい、どうもこんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ね、なんかこの今の曲聴いてるとなんとなくこうね、うん、散歩したくなっちゃいますよね。松井由美さんだとね。
いいですね、
いいですよね、散歩。はい、はい、さあ、それでは今日はどのような内容で行ってみましょうか。
はい、今日はですね、CQ ハムラジオ月刊誌2026年3月号の中から話題を拾っていこうと思います。それでですね、はい、やっぱりちょっとこの間ね、FM パルルンの無線室でちょっと試したことがあったんですよね。
はい、そうですね、うん、はい、
はい、新製品のアイコムさんから出た無線機、まあ、HF50MHz 対応トランシーバーの IC7300M2、こちらのですね、新しい機能、まあ、新しい機能ってじゃあ古いのはどうなんだっていう話なんですけども、 IC7300 っていう HF50MHz 対応トランシーバーを今までですね IC7300 っていうのが売られてたんですよね。うん、 でこちらが新しくリニューアルされて IC7300M2 という製品が2025年の11月下旬に発売されたでという経緯があります、
はい、
でこれの中の、いろんな機能が、ね、追加されて良くなってるんですけども、まあ目に見えない機能ですと例えば消費電力が下がったとかですね
本当に目に見えない
まあ測定すれば分かるんでしょうけれどもそれで発熱が収まったまあこれは触れば分かるというような感じでございまして、うん、なかなかいい感じのまあこんな機能があったらいいなっていうのが追加されたりこんなようなものだったらいいなっていうのがだいぶ実現されてる機能だ無線機だということでPR されております。でその中でですね目玉機能の一つでありますモールス通信、
うん、
こちらを受信すると、まあ、モールスってあれじゃないですかねもう文字通信の一つで、音を聞いて頭の中でですね、この音は何の文字に相当するっていうことで、頭の中で復調してですね、文字に変換して頭の中でですねで通信をしていくというそういう通信形態なんですけども、
うん
こちらのモールス符号をですね画面に表示してくれると、うん、機械仕掛けてですねそういうような機能が追加されました。でそれを実際に試してみたらどうなのかということで試してみたんですよね。それが記事になっております。三田さんの記事です。
三岡、はい、さんも時代は、うん、もう本当にね CW 私たちにはなかなか解読難しいじゃない、
はい、
やってくれるのよ機械で
もう人間の脳みそはもはやいらないかもしれない
、ね、それを今まではねこれもうあることはあったんですけどアルファベットの文字は解読してくださってましたけどなかなかこの和文を解読するっていうのがなかったわけですよね。
モールス通信ですと、まあ、いわゆる CW って言われるアマチュア無線でモールス通信ですね。こちら、オーブンアルファベットだけのものとあと和文っていうね、日本語の50音を、使って通信するっていうこともできるんですけどもこちらの解読機能も IC7300M2 にはついてると、うん、いうことなんですよ ね、
うん、いや実際になかなかね和文の方は難しいからあれだったんですけど私もこの打ってみたらあー出た出た出たっていう文字と、うん、あれってあれってちゃんと打ってるのにななんでだろうっていう文字とこう今回面白かったですね、うん、そういうのがね。
そうですね、うん、やはりこれモールス通信自体はこの機械仕掛けで読むっていうことを想定されてないんで、
うん、
やはり人間が解読するっていうことが前提になってますから機械仕掛けでやるのはなかなか難しいですよね、
うん、
ですがその中でもやっぱり最新だけあってうんなかなかいけるなっていう感じで文字に変えてくれます。で、ね、文字に変えてくれないこともあります結構、
うん、
それはどういうことかというどういう状態かっていうと結構ノイズがあるじゃないですか。
あノイズノイズはい
ガーガーって言われるやつですね、はいはい、でモールス通信ですからピーピーピーピー言って それがを文字にこう頭の中で、変えていくんですけども、その間にノイズが入るとですね機械仕掛けですとどうしてもノイズをの符号の一部として読み取っちゃうときがあるんですよね。あ、
音として ね、うんうん、
そうすると A が例えば突っていうものが A なんですけども突っと聞かれたら A というふうに解読するんですがこの間ノイズが噛んでですね機械だとトトツーになっ、
うんうんうん、
と間違えて読んじゃうと、これがですね U になっちゃうんですよ、
うんうん、
トツーは A なんですけどトトツーだと U なんですね、
はいはい、
なので機械ですと U になってしまう。でも人間ですと、うん、トトツーと聞かれても間のトトの部分の2個目のトがですねこれノイズだってわかるわけなんですよ。
あ
人間だと。だから、いや、ノイズ噛んでても、まあ、これ A だなっていうことを認識できるんですけど、機械だとちょっとそうはいかない。トト2になっちゃうんで、A が U に化けてしまうということが起こるわけなんですよね。
うん、ね、あと、私たちはなかなかこう、電源に慣れてないから、こう、リズム通りに、ちゃんとリズムに乗ってこう、打つっていうのが難しくなって、打ちやすいやつだと、ちょっと早めに打って、打ちにくい文字だとちょっとこうスピードが遅めになっちゃうじゃないですか。
うん、わかります、それ。
でそうすると、ちゃんとした認識してくれないっていうのが、ねえ、そこら辺が難しいとこですね。
そうですね、初心者あるあるで、やっぱりあのモールス符号を打鍵するとき、要は電鍵という装置を使ってモールス符号をこう打っていくんですけども、作り出していくんですけども、うん、例えば AB と打とうとしたら、トツーツーとって打つんですけど、これがちょっとこうね、B って何だったっけなっていう風に一瞬躊躇しちゃうと、トツーの後にんってこう一拍置いちゃうわけですよね。
そうなんで、
うってなってね。で、まあ、あの打ち慣れた、ね、自分のコールサインとかでしたらスムーズに打てるんですけど、例えばもう相手のお名前をね打つときとかあるんですよ。例えばね、あの、かおりさんと打つときは KAORE です、うん、あ、まあ、でなりますけども、とそれを打つときはやっぱりあのしょっちゅういつも打ってるわけじゃないんで、ちょっとんってなってしまうときとかリズムが乱れるんですよね。でそういう符号を解読しようとすると、なんかちょっと間違っちゃったりとかいうのもありますよね、うん、
でもこれ今回ね、あの送信しなくても自分で練習にもこの機械は、あの電あのアンテナつないあれしない限りは使えるんでしょ。
送信する打鍵する符号も画面に表示してくれます、
うんね、なの で文字を打つ練習にもなるのかななんて思って。
あ、そうですね、あの出力を最低限にして、うん、あと後ろにダミーロードってアンテナ、ね、あの疑似空中線ってやつをつないだりしてやると練習にも使える可能性がありますよ ね。
なのでそういった練習したりして、この CW 始めてみようかなっていう方にはものすごくいいですよね、うん、
ね、結構面白いかもしれないです ね、
うん、ね、そんな、
まあ、そんな機能を、ね、試してみたっていう実録が今回3月号の、三田香織さんの記事で展開されておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
はい、ということで、はい、三岡さんも CW ね、子どもたち結構楽しそうにやるけどね、イベントの時ね、
うん、ゲーム感覚で ね。あとはアニメなんかにも意外とトリックで出てきたりするんで、うんうん、興味があるんでしょうね、
かもしれない ね、うんうん、というね、この今月号はそういったことで、この年上やハムライフはね記事が載っております、うん、さあ、はい、そんなことで後半になってまいりまして、もうね、今日はあれですから、新しい本がそろそろもう出始め、
ね、
発売になりますね、
今日3月15日ですから、あと4日後ですね、3月19日に発売予定、次の号ですね、こちらの内容をちょっとお出しにできればと思ってます。次 の、はい、あの特集がですね、もうみんな大好きアンテナチューナーの特集です、うん、
はい、アンテナチューナー、はい、
アンテナチューナー実践運用ガイドということでですね、展開させていただきます。でこの別冊付録も次つきます。
はい、また、はい、はい
はいはい、また別冊付録は電波ナビ HF 大変ということで、こちら今一生懸命準備をして19日に出るように頑張っておりますので、ぜひあの手に取って、まあね、これはいけるっていう内容でしたらご購入いただければと思っております、
はい、やっぱりね、あのアマチュア無線やってる方々ってアンテナがもう、もう決めてってよく言うじゃないですか。
そうです ね、アンテナが決め手なんですけども、特にあの短波帯 HF 帯のアンテナで、特に人気のですね7メガヘルツ帯とか低い周波数になってくると、はい、アンテナ上げて調整もしたけれども、ちょっとこの周波数では送信できないなっていうところが出てきちゃうんですよね、
はいはい、
送信できるのは、どうしてもアンテナの対応してる周波数の幅というのがありましてね、結構短縮率が高いアンテナ、要はHF です用のアンテナですと7メガヘルツ対応ですと、普通は、40メートルの波長ですから、ダイポールアンテナでも20メートルの長さが必要になってくるんですね、全長で。でそれで、まあ、垂直型のアンテナにしても10メートルの長さが必要になってくる、まあ、それをちょっと気軽に立てるっていうのは難しいので、難しいケースが多いので、それを途中コイルを入れてですね、短くしてるんですよ、
はい、
それで大体短くて、まあ、2メートルぐらいの長さにしちゃったりとかですね、するわけなんですけども、まあ、標準で大体50メートルぐらいです、5メートルぐらいですね、長さにすると、したりすると、まあ、ちょっと送信できる範囲が狭まってしまうと、そのままでですね、そういう時使うのがアンテナチューナーというですね、見方がいるんですよ。そういう装置、最近無線機に内蔵されてるものもあるんです。
周波数変えた時に、私ここ押すんだよって言われて、押しそう、カチャカチャカチャカチャカチャカチャって言ってくれますよね。
そうなんです、
はい、
でそこを送信できるように、帯域が狭いアンテナでも送信できるようにしてくれる、チューニングしてくれるっていうのがアンテナチューナーというやつなんですね、
はい、
でも、まあ、これもいろいろ種類がありまして、また今こうやって説明が長くなってる通りにですね、ちょっと奥が深い、なんで必要なのかとかですね、いろいろな要素が絡んできますので、まあちょっと原田さん眠くなっちゃうかもしれないんですけども
頑張って頑張ってお勉強します
そういうような装置のですね、まあ実際にどうやって使うんだか、どういうシーンで使うんだか、どういう仕掛けになってるんだかというのを特集で迫っていこうというような内容になっております。
はい、わかりました、はい、じゃあそれも楽しみにねして、結構このチューナーって自宅で作ったりとかってする方もいるんですか？
自作でももちろんできます。ただコンデンサーとコイルという部品が必要になってきまして、コイルは自分とかでも負けるんですけども、コンデンサーがなかなか肝でございましてね、結構電波にするために高周波電流というのをアンテナに流すんですけれども、それが結構ね高いんですよ。電圧が高い大きな電流が流れるというので、コンデンサーもですね、ちょっとそこらで売ってるちょっとちっちゃなコンデンサーやってそれをやろうとすると、
ボーンと飛ば、なんかコンデンサー飛んじゃうんですね。
そうです
ね、
焼けちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
なのでそのあたりなかなかね、コンデンサーがをちゃんとしっかりしたものを用意したりであるとか、そういう気も大変なんで、まあ買っちゃった方が楽だっていうのもあるんですね
そうですね、じゃあちょっとそういうのもね、ありつつ、あとね、はい、もう一つは別冊付録のこの電波がなんかまたまた面白そうな ね、
もうまたね、HF のこのもう日々刻々と変わる電波の状況、こちらについての役立つ知識を集めた別冊付録になりますので、
これ HF 版だけでこの別冊になるぐらいですから、かなりの量ですよね。
いやいや、やっぱり HF はね、電波の飛び方とか、そういう、まあね、いわゆるコンディションっていうのがすごい奥が深いもんですからね、
ですよね。
もう1ページでは語れない内容でございます。
さっきまですごく聞こえててよく電気取れてたのに、あれさっきまで出てた人どっか行っちゃったってありますもんね。
いや、あるんですよ。特に7メガとかですとね、あんまり安定してるときはないんですけども、いや、上の方のバンド21メガとか14メガとか、そういったところですとね、あれ今聞こえてたのにいなくなっちゃったぞっていうのが結構あるんで、
ありますよね、
今まですごい強く来てたのに、どうぞって言って次に話してくださいって言って電波を相手の人に出してもらおうとすると、あれもういない、聞こえないっていうのがね、実際に私も何度も体験してますって、
ね、
じゃあ、まあそういうメカニズムどうなってるのか、狙い目はどうなのか、海外と更新するときにはどれくらいの時間が良いのかとか、そういったようなことを解決できる別冊付録になっております。
はい、じゃあそんなのもね、はい、楽しみにしていただいて、発売は3月10 19日、うん、3月19日ということは間もなくですからね、
4日後ですね、
はい、ぜひ皆さんね、お近くの本屋さんでお買いになってもいいし、で、ね、で毎月見たいってね、はい、の方はぜひ定期購読がおすすめですもんね。
ですね、うん、はい、はい、あとハムクイズというのもね応募いただけたりとかですね、いろいろ読者参加型の楽しいコーナーもありますので、ぜひそちらにも応募いただけるといいのかなと思います。
はい、ということでね、はい、今週も吉田さんありがとうございました。
はい、はい、
また来月号もねまた面白くなりそうなんで、はい、いろいろお話伺いたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでちょっとエンディング早めなんですけどね、いかがだったでしょうか
ね。三田さんも今番組を作るために手元でこう音をミキシングしてますけど、
うん
ね、チューナーさんはチューナーアンテナチューナーは
そう
電波をチューニングしてくれる、
そうそうチューニングしてくれる、
チューニングしてくれる、
そうやっぱりちゃんとそれにね、うん、ちゃんとしたところに合わせた方がやっぱり電波も飛びが良くなったりね、
うん、うん、不思議ですよ ね、
ね、 するよね。これだってマイクがね、うん、ちゃんと私が合わせなかったらマイク聞こえなく、あ、マイク聞こえないなほうになっちゃうもんね、
なっちゃいますもんね、
そうそうそうなっちゃうからね、
一緒だなと思いながらちょっと眠くなり難しくて眠くなりつつミキシングの機械をじーっと見つめてました
であと今日はね前半のその新製品が出て、あの CW をね、うん、解読してくれるっていうことで、
はい、翻訳機、うん、ドラえもんみたいな、
そうそうそう
翻訳機、
あのパン食べんじゃないよ
便利になりますよ ね、
そうだね、まあ、だからね、うん、ちょっと自分でね練習やってみたいなっていう方は、うん、その無線機見ながらこう打つ練習にもなるじゃん。
確かに、
うん
うん、
ね、でその癖が自分でほら癖があったりなんかすると、うん、文字にちゃんとしてくれなかったりするからさ、うん、そういうのを直していけるじゃない、
はい、
うん、
ね、ね、
そうなのよ、
そのうち打つ方も自動になっちゃうのかなって思って、
あの打つのは今ねあのパソコンのキーボードでピッピッとやれば、はい、あの T とか L とか M とかってそのキーボードを押せばあの行くやつはある、
押してくれるんだ、
さあさあさあ、
なるほど、
うん、
なるほど、
ね、でも、ね、でも CW でやっぱりねこう打たなきゃ、
それがあの無線の醍醐味ですよね、
そう
ね、
ね、
横着しちゃダメだ、
そうな、横着しちゃダメ、ね、でも本当その子供さん向けのね、うん、アニメだったりいろんなのに、ね、そういったの使われるようになってきたよね、
ね、面白いですよ本当に、うん、だからこれってどういうリズムなのとか、これってどういうことなのっていうところからね、広げていくと、あ、無線ってそういうものがあるんだっていうに広がるかもしれないですね、う
ん、で最近の結構刑事ドラマ見てたって結構ねそういったものを使ってたりなんかするもんね、
うん、
うん、
本当に
何気に出てくるアマチュア無線
ダイニングメッセージとかね、うん、コナンにも登場したね、
そうそう、みんなで勉強しましょう、
はい、はい、
ということで三岡さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田三岡と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
7388さようなら。
Ham for Girls.